赤穂写経だより2024年2月号です。表紙の説明です。広げよう支援の輪、令和6年能登半島地震。1月12日金曜日、13日土曜日、赤穂ボランティア協会の皆さんが街頭募金活動をし、合計84,631円集まりました。集まった募金は中央共同募金会を通じて被災地へ届けられます。また2月19日月曜日15時から17時に主婦の店3店舗で街頭募金活動を実施予定です。薄いグリーンのウィンドブレーカーを着てお店の前で募金箱を手にしたボランティア協会のメンバーが募金をした女性と一緒に写っている写真が2枚あります。赤穂市共同募金委員会総合福祉会館内では義援金の受付と1階のロビーに募金箱を設置しています。窓口での受付時間は平日9時から17時です。表紙の説明を終わります。主な内容です。ヘルパーのお仕事紹介、歳末助け合い運動実績報告、3世代交流餅つき大会、福祉作文高校生以上の部大賞作品紹介、町発見赤穂福祉ニュース、各種お知らせ、災害ボランティアセンター開設訓練、参加者募集となっております。各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。ヘルパーのお仕事紹介。少子高齢化が進み、介護を必要とする人が増加し、福祉・介護分野にはたくさんの人材が必要となっています。今回はやりがいがあり、一人一人に合わせた働き方ができるホームヘルパーとガイドヘルパーの仕事について紹介します。ホームヘルパーは介護保険制度で介護認定者、要支援または要介護に対し、能力に応じて自立した日常生活を送れるよう自宅を訪問し、必要な介護サービス、身体介護、生活援助を提供します。ガイドヘルパーは視覚障害によって移動に困難を有する方への移動時の援護、代筆や代読を含む必要な視覚的情報を提供します。写経では現在40代から70代の幅広い年齢層で男性も在籍しています。やりがいと魅力を聞きました。ヘルパーの皆さんの集合写真が2枚あります。いろいろな不自由さ、寂しさ、不安を抱えている方にほんの少しのサービスで笑顔が見られると、私自身も元気ややる気をもらえる。子供が小さい時に仕事を始めたが、子育ての合間に仕事ができた。直接感謝の言葉を聞くことができる。必要とされていることを実感できる。訪問回数や時間を調整すれば空いた時間を自分のために使える。目の前の人を笑顔にできる。笑顔が見れる。人それぞれ考えがあり、自分中心ではなく他者を認めるなど幅広い考え方ができるようになった。ヘルパーさんの一日に密着。一人目、A ヘルパー。9時40分から10時40分、1件目の利用者宅を訪問。 サービス内容、掃除ほか、本人と一緒に掃除を主に行います。掃除の優先順位を確認し開始します。移動、11時から12時15分、2件目の利用者宅を訪問。サービス内容、調理、献立に沿って材料を準備し、本人と分担しながらレンジを活用し調理を行います。出来上がった料理をお皿に盛り付け配膳します。後片付けを一緒に行います。長く訪問してくれているので今ではスムーズに調理ができています。心地よく安心感もあります。利用者宅の台所で利用者と一緒に並んで調理している写真が添えてあります。自宅に帰宅、昼食ほか、13時50分から14時50分、3件目の利用者宅を訪問。サービス内容、入浴介助。車椅子生活をしている利用者で、洗髪、洗体を済ませて浴槽に入るためのバスリフトを使って湯船に入ります。本人のできない部分を支援しながら安全な入浴支援を行います。浴室の片付け、水分補給の声かけを行います。会話しながら行い、気分転換していただけるよう心がけています。車椅子の利用者を浴室で支援しようとしている写真が添えてあります。移動、15時から16時10分、4件目の利用者宅を訪問。サービス内容、調理、掃除、洗濯。腎臓病のため、塩分やカリウムを減らすように調理し、病状を悪化させないように配慮します。調理のほか、洗濯や掃除を時間内で行います。帰宅、2人目、B ヘルパー。8時30分から10時10分、1件目の利用者宅を訪問。サービス内容、掃除、洗濯、買い物代行、ウォーキング。視覚障害の利用者で、まずウォーキングし、その後、買い物代行、調理など、できにくい生活面をサポートします。自宅に帰宅、昼食ほか、13時から16時、2件目の利用者宅を訪問。サービス内容、外出介助、買い物、ウォーキングほか。視覚障害の利用者で買い物に同行後、趣味活動やウォーキングの外出支援を行います。白杖を持った利用者がヘルパーの肩に手を添えウォーキングしている後ろ姿の写真が添えてあります。帰宅。以上、2人のヘルパーの1日でした。登録ヘルパー募集中。在宅介護に興味のある方、私たちと一緒に働きませんか？資格、介護福祉士、介護職員初任者研修、旧ヘルパー2級、同行援護要請研修修了者。給与、時給1200円から、ホームヘルパー、ガイドヘルパー、勤務日と勤務時間、月曜日から日曜日、午前7時から午後9時。ただし、希望の曜日、短時間勤務、同職種以外のダブルワーク可能。各種手当、交通費、移動費、土日祝日手当、処遇改善手当、福利厚生、 社会保険、雇用保険、条件あり、有給休暇、健康診断年1回、予防接種の助成、エプロン貸与、感染予防用具一部支給、以上です。歳末助け合い運動にご協力ありがとうございました。募金総額794万5663円。昨年12月に実施いたしました歳末助け合い運動には皆様からの温かいご協力により目標額を上回る募金が集まりました。いただいた募金は3世代交流餅つき大会ほか支援が必要な方々への助け合い金や赤穂市の地域福祉向上のために活用させていただいております。市民の皆様に心から御礼申し上げます。募金実績報告。令和6年1月4日現在、1、募金目標額750万円。募金種別、実績額、件数の順にお知らせいたします。個別募金697万6600円、14521個。職域募金63952円、15職域。融資募金184542円、14件。その他募金118679円。無人募金箱。法人募金601890円、99件。合計794万5663円。達成率 105.9%。 2、物品もち米30キロ、高尾小学校。個別募金内訳。自治会募金額、個数の順にお知らせします。赤穂地区自治会、108万7000円、2214個。城西地区自治会、82万1800円。2030個。塩谷地区自治会133万2800円、2707個。西部地区自治会37万4000円、748個。尾崎地区自治会112万6000円、2352個。三崎地区自治会81万7000円、1634個。佐古市地区自治会66万9000円、1338個。高尾地区自治会32万8500円、657個。宇根地区自治会42万500円、841個。合計697万6600円、14521個。続いて職域募金、融資募金3000円以上、法人など14件。法人募金5000円以上、法人6口2件、法人3口1件、法人2口11件、法人1口81件。歳末助け合い運動実績報告でした。3世代交流餅つき大会。令和5年 12月16日土曜日から24日日曜日、市内14地区で3世代交流餅つき大会や餅などの配布が行われました。子どもから大人、高齢者までの3世代が交流しながら実施されています。地区によっては感染症予防などの理由から餅つき大会を実施せず、一人暮らし老人や高齢者世帯の対象者に物品等が配布され喜ばれました。お餅や物品等を受け取る姿や、杵を持つ子どもの後ろで大人の人が補助しながら石臼や木臼でお餅をついている姿、子どもたちがヘアキャップをかぶり青い手袋をつけてお餅を丸めている姿など、各地区14枚の写真が掲載されています。令和5年度福祉作文入選者作品、高校生以上の部、大賞。阿光高等学校1年木島雄生。僕の母親。僕の母親は筋ジストロフィーという病気を患っています。筋ジストロフィーとは、遺伝子の変異によって体の筋肉が徐々に壊れ、筋力が衰えていく病気のことです。僕の母親は病気の影響で足に障害を持っており、走ることができません。外出するときは杖を必ず持ち歩いています。しかし、杖を使っていても段差のない場所でつまずいて転倒することはあります。本人は、急に力が抜けてしまう時がある。どうしようもできないんだよ、と言っていました。この話を聞いた時に、僕はとても辛く大変な思いをしているんだろうな、と思いました。僕は母親と外出することがよくあります。その時に感じたことが3つあります。1つ目は、母親が転倒した時の周りの人の反応が冷たいことです。僕の母親は足が不自由なので、一度転倒してしまうと自力で立ち上がることができません。その時に母親を立たそうと持ち上げたりしてみても、僕の力では持ち上げることができません。誰かに助けを求めたりもしますが、大体の人は冷たい視線を僕たちに向けて去っていきます。このようなことをされると、すごく傷つくし、変な注目を浴びて恥ずかしい気持ちになります。僕は辛い気持ちでいっぱいになりますが、母親が一番辛いと思います。もし困っている人がいたら、無視をせず一声かけて助けてほしいです。二つ目は、見た目だけで人を判断しないでほしいことです。この話は母親が杖を使用していなかった頃の話です。母親は外出中は多目的トイレを使うのですが、トイレを終えてドアを開けたとき、目の前に車椅子に乗ったおばあさんとおばあさんを介護する人の二人が立っていて、なんで多目的トイレ使っているんですか、明らかに健康ですよね、と言われたそうです。これを聞いた母親は、ものすごくショックを受けていました。見た目は健康に見えても、体のどこかが不健康だったり、心が不健康だったりと、目には見えない問題を抱えている人はたくさんいると思います。人の外見だけを見るのではなく、中身も見てくれる人が増えてほしいです。三つ目は、阿光高校の先生方の優しさです。入学説明会や入学式は体育館で行いましたが、2階に体育館があったり、階段がたくさんあったりと困っていたときに、先生方が 母親を車椅子に乗せて運んでくれて、困ったことがあれば何でも言ってくださいと心配までしてくれました。おかげで赤穂高校のことが好きになりました。人のぬくもりに触れることはこんなにも嬉しく安心できるものなんだと思いました。僕の母親が患っている病気は、現在の時点ではまだ治療法がなく、日が経つにつれて症状が進行していく難病です。10年後、20年後、30年後、母親はどうなっているのか分かりません。正直なところ怖いし不安です。けど、僕の母親がそんな病気のことをすべて忘れるくらい毎日が楽しい生活にしたいです。僕は母親を全面的にサポートできるように頑張ります。福祉会館ロビーに作品集を置いています。ぜひお持ち帰りください。町発見、赤穂福祉ニュース。肩を並べた支援を。1月22日月曜日、当事者の思いを聞くをテーマに、引きこもり啓発講座を開催し、89名が参加しました。赤穂市の現状や引きこもり経験者の林京子さん、引きこもり UX 会議代表理事の講演を通じ、参加者と一緒に思いを共有しました。写真は両手でマイクを持ち講演されている林京子さんの姿が写っています。できる人ができることを、1月29日月曜日、災害ボランティア養成講座を開催し、31名が参加しました。丹波市社会福祉協議会事務局次長の松波豊氏を講師に迎え、平成26年に丹波市で起きた豪雨災害で、ボランティアの現地での活動などの話を聞き、災害ボランティアは力仕事だけではないことを学びました。写真は松波豊氏が大画面のプロジェクターを操作しながら講演されている姿と参加者の姿が写っています。引きこもり家族の集い。外出しづらく引きこもり状態にある方の家族を対象に集いを開催します。日々の思いや疑問、不安など何でも大丈夫です。ぜひこの機会に一緒にお話ししませんか。日時、2月22日木曜日午後1時から4時、時間内は出入り自由です。場所、みんなの家、赤穂市塩屋656-17。申し込みは不要です。対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費無料。問い合わせは赤穂社会福祉協議会です。心配事相談所のご案内。2月21日から3月6日まで、一般相談、2月28日水曜日、3月6日水曜日。弁護士相談、2月21日水曜日、予約がいります。カウンセラーによる心の相談、2月28日水曜日、3月6日水曜日。予約がいります。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。問い合わせ先、赤穂社会福祉協議会。ちょっといい話。私は今、両足がしびれ、歩行困難な状態です。 リハビリのために杖をついて早朝歩いています。若いのに大変ねと声をかけてくれた方がいました。初めはショックでしたが、よく考えてみると、はたから見れば気の毒という表現が合っているかどうかは分かりませんが、体が不自由なことはつらいことばかりではありません。喜びもあります。それは人との触れ合いがあるからです。しげしげ。ちょっといい話募集。応募方法、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は赤穂市社会福祉協議会です。災害ボランティアセンター開設訓練参加者募集。災害時には多くの方の支援が必要となり、被災した市民や町を復旧・復興していくにはボランティアの力が不可欠です。ボランティア活動の際に拠点となるのが災害ボランティアセンターです。赤穂市でもいつ災害が起こるか分かりません。被災時において円滑なボランティア活動を行えるよう、災害ボランティアセンター開設訓練を行います。初めての方も過去に参加いただいた方もお待ちしています。力を合わせて災害に備えましょう。日時、2月18日日曜日午前9時から正午。事前申し込みは不要です。当日9時から9時20分にお越しください。場所、総合福祉会館。内容、災害ボランティアセンター受付の手順、土のう作りや段ボールベッド作成など。備考、雨天中止。中止の場合は社協、フェイスブックとインスタグラムにてお知らせします。問い合わせは赤穂市社会福祉協議会まで。赤穂社協だよりについてのご意見・問い合わせ先は、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232 赤穂市中広267番地、電話 0791-42-1397、 ファックス 0791-45-2444、 E メール akao-shakyo.jp。 赤穂社協だよりの音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。ホームページ公式 SNS もご覧ください。ホームページは赤穂市社協で検索してください。編集後期。今年の冬はインフルエンザが大流行しています。私の家でも子供たちが順番に体調を崩し、最後は私にもうつるかと心配しましたが、なんとか持ちこたえました。今月は災害ボランティアセンター開設訓練を実施予定です。通常の訓練は4年ぶりになりますので、多数の参加お待ちしています。今自分には何ができるのか一緒に考えてみませんか。これで赤穂社協だより2024年2月号を終わります。